優しさを潰せないなら俺の元へ来てよね。正しさがもたらすものが必ず幸せってわけじゃないぜ。曲げた朗報とか春の狂った気温とかそのカメラで飲み込んで淡い擬態すら紡いでよ。吐いた唾も飲んできたし、でも俺は一人きりじゃねえし、失敗できたら成功なんじゃねえの。優しさを潰せないなら俺の元へ来てよね。正しさがもたらすものが必ず幸せってわけじゃないぜ。
スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。いっけ聞いていただいたのは、スケキヨで優しさを潰してという、セカンドフルアルバムエコーロケーション新譜からの一曲でございました。どうも折りたたみ式スケキヨです。そしてお相手はは
い、100回目おめでとうございます。
ありがとうございます。
つぼまつです。
スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、
はい、
今回100回目でございます。
ありがとうございます。
あ、すいません、あ、ケーキまで、あ、すいません、
ハッピーバースデー、
ありがとうございます。ちょっといただきます。番組スタッフさんがちょっとケーキが、
ハッピーバースデー、
ありがとうございます。ハッピーバースデーディア折りたたみスケキヨ、ハッピーバースデートゥーミー、おめでとうございます。本当はケーキなどはないんですけどもね、
い
ね、
う
ん、
はい、ここには水しかない、
水しかない。2人とも水だけで面白いことを2本撮りというね。
てめえら水で食ってろというやつ
ですね。なんか放送とかのこういうラジオのとかって、うん、なんか日本撮りなんですよねとか言うときの、あの日本撮り本当はダメなんですよみたいな、ダメなんですよみたいな空気、あれなんなんですかね。
ね、なんか言っちゃダメなんですよ。
テレビの人たちのなんか、いや日本撮りって言うねやみたいな、あのくだりなんなんですか。別に日本撮ってもええやんって思う俺。
あれじゃない、あの日本撮りはいいけど、その今実は何月なんですけどねが、
あ、それが
今の今の要するに放送してる日が違うから、
あ、
言うなよっていうことなんじゃない。
あ、なんかあの空気なんなんやろ
って思う。別にいいじゃんって思う
ね別にいいやんって思う、うん、細かい細かいとか言いながら、まあ100回目、
はい、
100回目で続いてね来れたのはやっぱ、ね、僕のこのトーク力のみ、
ですね、うん、
トーク力のみで、
はい、
は肌でやっぱこのライブ感を感じていただければと思うんですけど、
ね、
うん、
いや、あの継続はねやっぱり力なりだから、
100回ですからね。
あ、
100回ということは50ヶ月
そうね、そう
50ヶ月か、
そうだね、
4年、
50ヶ月、
4年、
4年ぐらい、
うわー、
そうだね、
4年と2ヶ月、
うん、西が8だからそうだね、
かけ算大丈夫ですか。
やったね、
世の段大丈夫ですか。
世の段ちょっと怪しいですけど ね
4年前だったんですね。じゃあ僕らがこうやって
丸、うん、2000
ミュージックゼロチャンネルが始まってからも初期面ですから、僕は
そうです、じゃあ2015年の2月1日から配信開始なんで、
4年前、
そう
29歳ぐらいだったってことですか僕ら。
恐ろしいね。
若いっすね、29の僕ら、
恐ろしいね、まだバイタリティにあふれてる。
29歳、
今だってあふれとるわっていやいやいや、ほんとに、
うわー、続いてよかったですね。
いや、着実に老いは迫ってますよ。
疲れとか、
うん、
僕も髪の毛も抜けてきたし、白髪も増えてきたし、
疲れの抜けにくい
腰の痛さ、
体になってきてますよ。
うん、無理せんどこうとか、あ、明日までに体力戻るかなって不安になる時々、こうスケジュールがいっぱい詰まってる時って、じゃあ100までは絶対もうこの何時間じゃ回復できんけど寝とって、
うん、
70ぐらいまで回復させて、明日も出してまた体力使ってまた60まで回復してみたいな、
あ、
乗り切ったみたいな、昔考えんかったもんな、朝まで飲みまくったりとか。
そうだね、なんかもう守りに入っちゃうよね、
うん、
あとなんか何かにつけて風呂行こうとするよね。もうなんか疲れ取れるんじゃねえかなみたいな。
風呂行こう言うて、疲れ、う
ん、取れるんじゃねえかな、うん、ひょっとしたら
風呂行って上がって
思っちゃうね、うん、
でも自分にそうやって見合った自分に優しくするのは大事だと思う。 無理すりゃいいってもんじゃないし、
そうだね、
ちゃんと自分の今の体力とかに合った生活を送って、
うん、
あとい
いこと言ってるけど、
ストレスをためないようにするのも上手くなってくるし、30超えると。20代の頃よりストレスないもん俺。
あ、本当、僕今の方がストレス溜まってるわ、いろいろ。
どんどんもう流すとか、ためない環境に置いていくとか。
あ、本当。
いや、もうストレスが一番嫌じゃないですか。肉体的な疲れよりもストレスの方が俺一番嫌だと思う。何してても楽しくなくなっちゃう。
僕あんまりストレス感じない人だったんですよ。ストレス感じない人だったんですけど、今ねもう忙しすぎて、なんかこうね、こうその忙しさが余計ストレスを助長するみたいなところあるじゃないですか。だからね、今が一番イライラしてるかも。
キャパに合ったキャパというか100の容量だったらそれ以上やっぱ詰めちゃダメなんですよ。
うん、
でも無理しないと次のステップに行けない時ってあるから、
うん、
無理しなさすぎてもダメですからね。
そうね、うん、自分の時間が今全く取れてない。
あ、それめちゃくちゃ大きいと思います。
うん、
時々ゆっくり何もない夜とか、ただただテレビ見てぼーっとして、あ、ちょっとお腹すいた、お酒とかつまみ買いにコンビニ歩いて行って、あの一日がすごく大事なんですよ実は。
今2月じゃないですか。
はい、
今声取ってるの2月なんですけど、
う
ん、
日本撮りバレるやん、バレるやんそれ、日本撮りで
言
うなよ。なんかアホみたいなやつの笑い方。アホみたいなグループって必ず一人、うん、俺おもろいみたいな感じのようボケるやつと、
うん、
アホみたいなやつってすごくて、
うん、
笑い方絶対これなんですよ。
え
絶対そう。
あ、ほんと？
読み寄ってるんですよ絶対そうです、おもんないことで笑うやつの笑い方。あと電車とか、
うん、
ちょっと静かにしてほしい時にバカみたいな声で喋るやつ絶対面白くないし。絶対うるさいやつの笑い方それ。
うん、それあれでしょ、それくつまさんが電車ですごい大きい声で喋ってた時があったっていう。
あ、僕っす、あれ酔っ払った僕っす。
言ってたね、
酔っ払った僕が迷惑かけちゃったんです。すいません本当に。
いや、そうなんです、2月僕休みゼロですからね。
ダメですよ、
休みゼロなんですよ、
続かないですよ
今月。本当に続かないと思った、うん、でもまああと4日ぐらいあるじゃないですか、2月が。うん、もう
いっぱいいっぱいですね。次いつそういう休み取れるかみたいな目処はあるんですか。
3月1日。
1日、
うん、からだね、やっぱ更新があるからさ、
うんうんうんうん、
3月1日まではもうノンストップです、ノンストップです。
他番組名まで。なんか、うん、まあ1週間に1回なくともせめてやっぱり2週間に1回とか、その1日の半分休みとかね、ケツが休みとか、前半が1日の中の前倒しの休みって意味がないですよ。その例えば24時間に分けて最初の12時間何もなくても心がせくじゃないですか。
そうだね、うん、次にあの何か控えてるとね、うんうんうん、
何か終わらせて、今日僕そうなんですけど、ラジオ日本撮り、あ、日本撮りって言っちゃダメなんですかねこれ、大丈夫ですか。日本撮り終わった後に予定を入れてないですよ、わざと、うん、練習とかそのライブとか、うんうんうん、そのラジオの日って結構最初に終わらせちゃって、うんうん、あと買い物楽しんだり、なんか好きなラーメン食べたりお寿司食べたりっていう時間に、
はいはい、
やっぱそっちの方が結局働く時に力を注入できるので、
うんうんうん、
集中して、
まあ、まあね、あと休みがさ羽を伸ばせるよね、
うん、
セーブしない休みじゃないじゃん
絶対。そう、
うん、
あ、好きにするのと、
うんうん、
あとなんだろうな、だからスタミナは無限にあるわけじゃないので、
うんうん、
だ人造人間17号やなんやからさ、ドラゴンボールも
17号は
厳しいっすか。
無限なの。
人造人間ってスタミナがずっとあるんですよ、
うん、あ、そうなの。
だからあのドラゴンボールスーパーで力の大会っていうので重宝したんです、うん、人間と違ってスタミナがずっとあるからずっと打てるんですよ、うん、それが重宝して、
うん、
MVP が17号だったんですけど、
スタミナがずっとあるんだね。
ずっとあるんです。
え、じゃあ18号も
ある。
じゃあ
18号大変よ、
大変よね。
今大変よの前に33歳の男たちかっこいろいろつきますよ。
多分考えたことは一緒だと
思う。18号の大変よ、
大変よ、
こっちヘロヘロなるよ、もう
18号大変ですね、
もう。ほんとさ、
多分考え
ラジオっぽかったな、今のラジオっぽかったな。
うん、考えたこと一緒なんだ
ろうね。18号大変よ。でも嬉しいよ、嬉しい、うん、
うん、
M の僕としては
嬉しいよ、うん、うん、
M の僕としてはもう
嬉しいよってどういうこと
だ。嬉しいよ、もうそんぐらい。もう
でも18号だって綺麗だもんね。
綺麗です、
うん、
めっちゃくちゃ綺麗。
言ってたもんね、18号理想だって言ってたもんね。
理想です、
うん、クリリンは本当にいい嫁さんもらったよね。でもあれ結局人間に戻ったんでしょ、になったんだよね。人造人間から人間になんかなったんだよね、最終的に。
結構ドラゴンボールまたそこ複雑で、うん、ロボットでもないっていう、人間でちょっと改造されたけども、
うん、
なんかどこをどう改造されたとかあんまり詳しく分かんないんですけど、人造人間の頃からも別に
人間なの
確か。そうです、あれ違ったか、確かそうです。 ラピスとラズリですよ。17号と18号の本名。
そうなの、
うん、
なんすげえ詳しいけど。
ラピスとラズリ。
ドクターゲロが作った、
うん、
でも日本で改造されたの
確か。でなんか変な話でもないんですけど、
うん、
人造人間の頃から別に確か妊娠とかできたんですよ。
あ、そうなの。
なんか作りはほぼ変わんないからなみたいなことをなんか言ってたような。
あ、本当。
まだ僕夢の中で見た話もするから分かんないですよ、本とか。
でもさ、18号が人間に戻っちゃったらスタミナ無限じゃなくなっちゃうわけでしょ
どっちが良きですかね。
そう、そうなん
で、
うん、
どっちが良きですか、
ね、そうなんだよね、うん、
2回戦はまだかいみたいなもんでしょ。だからその無理ですよ、そんなもう20歳じゃないんやから
本当に19じゃないんだよな。
1回戦も苦戦してんだから、もうこっちはもう
本当だよ、
本当にもう
16号ってあれでしょ、髪の毛オレンジ。
そうです、そうです、
でしょ、
横剃ってて、
うん、トンボさんはあれに憧れて髪の毛オレンジにしてるらしいからね。
そうなんですか。
うんうんうん、
へえ。トンボさんそうなんですね。
うん、ね
ねってことで、
うん、
今日何喋ってきたっけ。なんかそんなに困りもせず、
うん、100回目なのにね。
100回、あ、いや、そうか、100回こすったんか。こすったんか。
やめなさい、本当にね。
まあ、なんかこうね、うん、その話題に触れるみたいなもんですけどね、うん、100回。
100回やったね。
次はじゃあもう101回じゃないですか。今もう出たよ、もう2人とも頭の中に101回言うただけで、うん、2個出たよ俺。2個出た。
何が
101回で連想するものが2個出た。あ、うん、2個出ました。
2個出たね。
あ、やっぱり世代的にね。
世代的にね、うん、
犬とプロポーズですよね。
そうね、
ね、うん、そうですね。101、
うん、
101回がもうこれ何回までね、スマートさんが死ぬまで。
本当ですよ、本当にギリギリなんだから。ギリギリでやってんだから、
ギリギリで、
うん、
死んだ後は坪松ジュニアがね後を継ぐんですかね、
うん、
子供がそっちが全部もうお金持ってってねみたいな感じで、もう
本当にこの年になって子供できんのかなっていう心配あるよね。
ね、
うん、ね
しびちび考えて黙り込んじゃった俺。
暗い話になっちゃ
った、ね、暗い話になっちゃった。
100回放送ね。でも100回までたどり着いてんのスケキヨさんだけかも今のところ。あ、武井さんだ。
武井さんも1回も休まず。
武井泉さんも1回も休まず。
うわ、武井さんと俺だ。
どっちが先に、
どっちが先にですね、
どっちが先にこう立ち止まるのかっていうところですね。
うわ、これ不思議な不思議なあれだな。
うん、最初6番組あってそこで残ってんの2番組だけだからね今ね。立ち止まってないのは、うん、
ほんのり似たところもある武井さんと僕のなんか。
え、ほ
ん
と？
なんか
全くねえと思う。
誰だったっけな、あの武井さんの番組のそのそうだ、高瀬香織さんに言われたんですよ僕。なんか、
うん、
武井さんと助清さんは、
うん、
一生独身な気がする。わかります？僕それ聞いて、
うん、
なんとなく分かるんですよ。共通点というか、武井さんと僕似てないところももちろんいっぱいありますよ、
うんうんうん、
でもそのなんか一人でやっちゃうやれちゃう部分というのもあり、独身っぽいな、それでも大丈夫そうという意味もあり。
でも武井さんは分かる、一生独身。なんかこの違う番組であいつ一生独身っていうのもあれだけど
しかも先輩やけんね俺らの先輩に対して、
あの一生独身
なんかそれ
聞いそうっていうのはなんとなくわかる
って僕もそれ思ったんですよ。
一人で完結できちゃってる感じが今する。確かに
僕がミニ武井さんみたいなもんですよ。僕が後々ああなっていければですよ。あんなにしっかりしてないんですけどもちろん。なんか助清さんと武井さんは一生なんかそんな気もするみたいなことなんかで言われて、あ、ハッとしました。ハッとしてグッとでしたよ。
グッとして、うん、
グッとしてハッとした
いやいや、でもまあまあなんとなくね、なんとなくわかるよ、それはわかるような気がする。
坪松さんもでも一人の気、あ、でも坪松どうなんだろう。坪松さん
僕はなんだかんだ、
な
んだかんだ
結婚したい、
したいですね今。今したいけど、でもうーん、どう実際するってなったらうーんってなりそう。
でも全然いろいろなんかこう条件が整えばしたいってのはある。
うん、してもいい、してやってもいいよっていうぐらいの感じはあるけど、
してあげてもいいけどみたいなことか。
うんうん、うん、
なるほどね、
うん、
ってことで。
そうだね、もう
100回目も、1
回目の頃にはこんな話はねとてもじゃないけど、
うん、
考えてなかったけども、
なかったけど、29歳の僕らがもう33歳になって、うん、
がむしゃらに走ってただけですけど、
走ってましたけどね、
うん、
ってことで、
はい、
こう3月後半分の後半戦も、うん、坪松さんとスケキヨでお送りします、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、でここで1曲聴いていただきます。前回の放送と同じ、ザ・ボルツさんで 一番星という曲を聴いていただきたいんですけども、まあ前回も言ったんですけど、このザ・ボルツさん、バイタルの良き兄貴分というか、すごくお世話になっていて、優しくかっこよく、ライブとか共演してもやっぱボルツさんの番になると、僕とかジュンとか前の方でやっぱ曲とかもわー暴れちゃうんですけども、そんな感じで、このギタリストギースさんという方は、前回も言ったんですけど、僕が1ヶ月1回、弾き語りで共同浜焼き太郎という居酒屋で弾き語りイベントやらせてもらってるんですけど、そこで店長さんもやってます。ザ・ボルツで一番星聞いてください。
お前泣いてばかりだら何一つわからない。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
どうも、天ぷらのスケキヨです。そしてお相手は、
はい、フライのつぼ松です。よろしくお願いします。
これね、後手の方が、
はい、
得なのか損なのか分からんけど、
いや結構ギュンと回すよ。一瞬ギュンと回すけどね。もらった球で、
何でもありっちゃ何でもありな前半もいいけど、
開け冷蔵庫開けてさあ何作るみたいなこと
で、あ、そうです。
ある材料で
俺は選べますからね。
うん、
なるほどね。ってことで、
はいはい、
告知をお願いします。
は
い、
ミュージックゼロチャンネル、そうですね、100回目を迎えてる方もいらっしゃいますけれども、
はい、
はい、
私だ。
5年目、4年、丸4年終わって5年目に入っております。来月もね、また2番組増える予定があります、はい、今度。はい、なので番組が目白押しでございます。いろんな番組があるし、喋る方もやってみたいよっていう方いらっしゃいましたら、喋る方も全然できますんで、よろしかったら、はい、興味があれば、 聞くのもよし、喋るのもよしというサイトになってますんで、うん、よかったらぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、で私バイタルソニックコーポレーションでギターボーカルやってますスケキヨはですね、まあ僕の情報とかバンドの情報はバイタルソニックコーポレーションで検索していただいたりでホームページなどありますので、そこから情報など見れます。僕個人ででも、他の方とコラボバンドしたりコラボユニットしたりもう募集もしてますし、ずっと常にね、弾き語りでも CD も弾き語り専用の曲作って CD とかもギャって出してますんで、いっぱいライブやってるんですけども、4月6日土曜日お昼、これめちゃくちゃ大事な日企画なので自主企画、4月6日土曜日お昼に四つアウトブレイクで、バイタルソニックコーポレーション企画やるのでお昼です。お気をつけて、そこのところ夜じゃないのでね、4月6日土曜お昼にバイタルで四つ屋でやります。そこぜひよろしくお願いします。他の日程も、全部全力で弾き語りもバンドもやってますので、進化しながらやります。よろしくお願いします。ってことでですね、
はい、後半戦、
そうですね、後半戦100回目の後半戦なんですけどもね、はい、ここに来てちょっと疲れが出てきますよね。
3月後半の後半放送という
ですね、
はい、3月後半といえば後半、まあ前半にはありましたけど、ま
あ、
ホワイトデーだった
けど、あ大変ですよ毎年も
ね、いっぱいもらうから大変でしょ。
うん、大変。
ホワイトデーってさ、なんか本来飴ちゃん、飴をさ、
飴が主流でした
っけ、返すのが主流じゃない、
マシュマロじゃないですか、
マシュマロなの、
あの福岡だけかな、マシュマロが主人公じゃないですか、
飴じゃない、
白いし
飴じゃなくて
飴マシュマロが主人公ですよ。
あ、そうなの。
あのバレンタインはチョコレートが主人公じゃないですか、
うんうんうん、
ホワイトデーはマシュマロが主人公じゃないですか。飴なんですか。
え、ホワイトデー飴だったような気がするけど、
茨城は飴なんじゃないですか福岡マシュマロが
あ、そうなんだ。
でもなんかマシュマロだとどういう意味とか、うん、これだとクッキーだとどういう意味みたいなのあるらしくて、俺知らないから、知らなくて、なんかマシュマロあげたなんか、それ本命って意味らしいよみたいな、中学の時いじられて、そんどくせえな全員と思って、
めんどくせえな、
うん、知らんわと思う、
知らんわと、うん、もらったから返しただけだと、
もらいすぎて覚えてねえわ
かっこいい、
どの女がどれかと
かかっこいいなって、マシュマロでも口に詰めとけバカ野郎しゃべれねえくらい詰めとけバカ、
あれでも舐めとけ、
うん、ほんとだよっていうね、ホワイトデー、
ホワイトデーこすっていこうとしたプロデューサーの意図があるんですけど、
いやいや、ホワイトデーってさ、
ね、
何あげん、今もうなんか今食べ物じゃなくなってきてるじゃん、なんか
やっぱりもうギガ数とかiTunes カードとかそういうのが嬉しいんですか、
なのかね、
課金するためのなんかコインとか
バスセットとかなんかこうリアルなところ、
うん、いや、そういうの返す人ですか、つもさん、その
いやもら
ギリチョコとかもあるじゃないですか、
あ、まあまあギリチョコに対しては、
うん、覚えておいて、ま
あ、食べ物でいいと思うけど、うん、その本命でもらったものに返するものってあるじゃん、
ああ、
うん、それ難しいなって最近思う。
本命の場合はでもただただ物を、はい、ありがとうございますってあげるんじゃないですか、なんか返事もやっぱりした方がいいでしょうね、なんかどう思ってますよみたいなことは、うん、
いや、あの彼氏彼女の場合もあるじゃない、でもなんか最近そのなんていうの、なんか物をあげなきゃいけないみたいな風潮あるじゃん、それ
単純にその相手が喜ぶものを僕はあげますね、その人が例えばなんか別にぬいぐるみとか欲しくないみたいな人だったらぬいぐるみじゃないし、
うんうん、
この人例えば女の子が例えばですよ、うん、なんか魚のサンマのかば焼きの缶詰好きっていう女の子だとしたら僕は缶詰をいっぱいあげたいし喜ぶじゃないですか、そういうの
ってベタが欲しいって言ったらベタ、
うん、ベタ、それ俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
俺だ俺だ俺だ
俺だ俺だ俺だ俺だ一発目で出したかったですよ、僕が俺だ俺だ俺だって
うん、そっか、
なんか誕生日とかでも、
うん、
人の誕生日とかで、うん、親とかでもなんかこう喜ぶのってやっぱ嬉しいじゃないですか、喜んでもらう、なんかこうだからちょっとこうフックの効いたものをあげるの好きですね、なんか辛いの好きな人なら普通の辛さのタバスコじゃなくて10倍とか、
うん、ベタを
ベタって言ってもややこしいなそれ俺が欲しいやつ、俺が欲しいやつ
10倍のベタを、
うん、10倍の大きさなのか10匹なのか分からんけど忙しいよ後半戦、
忙しい、
後半忙しいよ、
急に忙しくなっちゃった、
急に忙しくなったよこれ
ごめんね、急に忙しくなっちゃった、急に追加オーダーごめんね、
追加オーダーもう今からだって味玉とチャーシュー追加でみたいなことだからね、本当に、うん、
忙しくなっちゃった、ね、
忙しくなっ、何の話しよったっけ、
ブラックデーもあるらしいよ、
知ってた、何ですかそれ、知らないです、
僕も初めてこの間聞いたの、
4月14日、
ブラックデーってあるらしいよ、
4月14日、別に、
いや5月14日、
怖
っ、あ4月14日だ、そう1ヶ月後、なんか なんていうの、バレンタインデーにも、うん、ホワイトデーにも縁がなかった人たちが、うんうんうん、
集まる、夜な夜な集まって
る、そう夜な夜な集まる集会らしい。
何すんのそれ。
いや僕も初めて聞いてさ、何それってなったんだけど、
あでもそれも一個チャンスかもしれないですね、今思うと、
うんうん、
今思うととか今言葉が違うな、パッと思いついたんですけど、
うん、でも黒いものを食すらしいよ、みんなで集まって。
でもそれって
怖いけど、怖くない？
あげる相手もいなく、その、うん、もらう
こともなかった、
なかった人たちだからこそ
集まって、
チャンスがあるじゃないですか、
黒い食べ物を食べるんだ。
その人たち同士で、あじゃあここでちょっと、うん、ね、ちょっと LINE の交換などとかさ、
うんうんうん、
俺ちょっとそっちの方がチャンスあるんじゃないかな。
イカスミのパスタ食べながら、
黒い食べ物って難しいな、
歯を真っ黒にしながら、
歯真っ黒したくないしな。黒い食べ物で美味しいの別に、
なんだろう、黒飴、
うーん、
黒糖のふ菓子とか、
主食、主食
なくない、黒い食べ物って他に
ないですね。タピオカもまあまあまあまあ主食じゃないしな、まあ、まあまあ
黒いけど
ないですね。
焼きそば、ソース焼きそば黒に入るの、あれ
茶色かな、
だよね、
黒で美味しい、なんか好きなの俺ないわ。
黒はんぺんじゃん、
別にって感じ。黒で好きなのないな、
うん、
黒のブラジャーとかくらいしかないわ。
食べ物じゃ、食べ物として見てんのかな。
黒のブラジャーとかしかない、うんうん、
性的な意味のお腹減ったなのかな、きっとな。
僕常に性的な意味ですからね。
あそう、うん、
性的な意味で女の人に優しくし、性的な意味で女の人にこうちょっと厳しくしたりとか、
うん、
性的な意味でですね、
うん、
僕は
そうね、うん、
何を、しりつぼみのトーク。
うん、
ですけども
ね、うん、だからまあ
知らんかった。
なんかでも多分どっかの企業が商戦として仕掛けてんだと思うけどね、
黒いのを流行らしたい企業ですね。
だからバレンタインデーもそうでしょう、日本
が始まりそうだったんでしょ
う、なんかそうみたいですけどね。
あれって海外の文化なんですかね、日本がやったんでしたっけ、生まれバレンタイン
という、チョコレート渡すっていうのは日本がや
マジっすか、
始めたんじゃない確か、
すご
っ、うん、
でチョコレート売ろうってこと。
でも外人、うん、外人はチョコレートあげないんじゃないの多分。
バレンタインってあれ日本の生まれた、
産んだやつ、多分
すごい日本、あのカップ麺も日本なんでしょ、世界にカップ麺、
カップヌードルでしょ、
すごくないですか、カップ麺を世界に浸透させたの、あれ発明したのがあのチキンラーメンのね、
そうそうそうそう、
あの人でしょ、
うん、
すごい、ありがとうって思いますね僕。ありがとうって言おうかな。
あう
今ありがとうって言おうかな、
知っちゃってるけどね、
ありがとう。
、うん、100回目にして
なんとか桃服ですしね、100がつくしなの人たちが、ね、
そうそうそう、なんだっけ、なんだっけ、
でどうやって開発しようかなって思った時に妻が天ぷらをあげてたらしいんですよ。それ見て
詳しいね、
これ麺を一回天ぷらにして戻すことってできるんかもと思って天ぷらあげてた妻を見て、
うんうん、
思いついたらしいです。
へえ、
チキンラーメン、
なんかあれだよ、ゴールドフライデーのさ新番組始まったじゃん、
はいはいはい、
そこの第1回目のさ偉人伝っていうコーナーがあるんだけど、
はいはいはい、
10分ぐらいこの人の
桃服の話、
桃服の話してますよね、桃服の来歴というか、
いやすごいですよ、
うん、いやだからなんかこう発明する人はその日常できっとあこれ使えるかもって思うんだろうね、うんうん、
あと単純にこれがあるといいのになって思うのってやっぱ発明につながるんです、
うん、
僕が最近思うのは、
はい、
言ったかな、結構僕もそうなんですけど寝ながら YouTube とか携帯とか見たいじゃないですか、
うんうんうん、
その時にこう音声だから難しいですけど寝っ転がりながらコロコロしながら見るのもいいんですけど手が疲れたりもするじゃないですか、
うんうんうん、
だからベッドとか壁に取り付けれる携帯、両手開く、自分の両手開く、
うん、
YouTube パッとつけてその自分は寝っ転がってて、
うん、
仰向けか、
うんうん、
仰向け状態でなんで説明したいんですか。こういうことです、こういうことです。
わかるわかる、でもあるよそれ、
あります、
あるよ、
欲しい、
あのベッドとかの縁にこう挟んで、
そうそう、それ欲しい、
こういうのでしょ、
そう
こういうのっていうか、なんかビヨーンって伸びて、うん、それがあの自由自在にぐにゃぐにゃに曲がる、
あれってあのカメラ撮影、動画撮影するときとかに使う、あれ買えばいいのか、あれでもできますよね、
でも
専用のもあるか、
もうちょっと長いのが、
あ欲しい、うん、ちょうだい。
アマゾン先生にそれは、
うん、アマゾンとか難しいけん、式直で買わない、あるんですね、
ある、発明されてたわもうそれ、
そういうことだと思うんですよ、
うんうんうん、それでね、ここは長者になっていこうという。
そうそう、
うん、いやでも当たればでかいからね、
うん、
うん、
ってことで、
はい。当てていこう、
ふわふわした100回目だったんですけど、
うん、そういうコーナー作っても面白いかもね、100回目以降、こう今後ね、
あこれあったらいいな、でお金持ちになる、
いやお金持ちになる、
お金持ちになったら僕収録来ないですよ多分。毎日も女と遊んでますよ、もう
ね、本当だよ、うん、
女も全部も
前澤社長みたいなことになっちゃう、
本当。 ってことで、
はい、
100回目か100回目もありがとうございます、うん、101回目からもね、
はい、
妻松さんとね、あ、ゲストも募集してるので、うん、ゲストさんと音源とね、うん、募集していますので、
はい、
ラジオパーソナリティも募集してます、
募集してます、
はい、
はい、
ってことで、お相手は妻松、面白妻松さんと、
はい、
折りたたみ式スケキヨでした、
はい、はい、
エンディングもそうだ、エンディングも1曲聴いていただくんですけども、
ね、はい、
僕がギターボーカルで、参加しているバンドバイタルソニックコーポレーションで台湾ルードパンチ2019バージョンを聴いていただきながらのお別れです、
はい、
はい、うん、101回目からはね、
最後も噛んじゃったし、ね、
101回目ってなって野沢まず子になっちゃった101回目も聴いてくれよなって感じになっちゃいましたけどね
そのまま言っちゃえばよかった
ね、うん、はい、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、記念すべき100回目でしたね、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
カロリーなれかいルードバッジダンパレータイム暴飲暴食真夏の調べ鈍色の食でこの抱き上げるまで何のゲームもできやしねえさよ、あまりに拙い心で耐え鎖につながれたみたいだ、誘えたオーラ夢とをザ・ワールド・バンストラウラッタタラタ、とりあえずぶっ壊れた PSP は買い直したね、あまりに拙い心で耐え鎖につながれたみたいだ、誘えたオーラ夢ごとをザ・ワールド・バーストラウラッタタラッタ。